新しいことを始める予定なので、声の練習がてらやらないと言っていたジョン・カビラ風味のオープニングをもう一回やってみよう。 Good morning Music Zero チャンネル、トムのおはこんちはバーン。おはようって、リスナーの誰が朝聞いてるのかわからないだろう。僕はね、24時間気持ちをフレッシュな朝で満たしているんだ。だからリスナーのみんなも朝に違いない。そうだろう。2019年お正月気分も抜けて、そろそろ平常運転している頃かな。僕はお正月はあまり興味がありません。だって僕のおじいちゃんが先祖、僕の親戚や誰かがイギリス人って噂を聞いたことがありますから、きっと僕はハーフなので、お正月よりはクリスマスの方が重要ですね。え、ジーザスクライスト、キリスト。知りませんよ、僕はバリバリの仏教徒ですから。さあ、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。 Stay tuned。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
なんでこんなジョン・カビラ風を練習したかったかって、だいたい練習ってひどいよね。横浜の方でちょっとその仕事になりそうなことがあったのね。で、仕事になるかならないかは分かんないけれど、ちょっと練習しとこうかな。ミュージックゼロで練習するなっつう話なんだけど、横浜でなんかおしゃれって言うとジョン・カビラって思っちゃったんだけど、そんなわけじゃないけど、横浜にまつわること、そういうのもちょっと勉強しなきゃなとか思ったのね。新年早々で、横浜っておしゃれじゃん。ダメなんだよ、おしゃれなとこ俺で。トークするのに何必要かなとかって思うと、それはほら、中華街、山下公園、サザン、氷川丸、そんなとこだよね。てか、横浜ミラーランドマーク、港未来みたいなね、大黒ふ頭で、港大黒ふ頭ね、あれとほら、なんていうの、今ほら大黒ふ頭って言ったら、高速のほら、スピーカーぐっつり入った車とかがわんさかい押し寄せてさ、ブッカブッカブッカブッカって、クラブみたいになってるでしょ。あれ、俺昔の頃ってさ、刑事ドラマでさ、ベイシティコップとかさ、わかんねえか、知ってる？藤竜也さんとね、世良正則さんっていうのが、MA1 裏返しに来て、オレンジ色の MA1 に来て、スキニージーンズ履いて、おしゃれにこうさ、浜デカとか言って、なんださ、浜デカ。危ないデカも横浜だよね。例えばそういう、刑事物の香りが強いな、俺の中で。で、大黒ふ頭なんてさ、よくほら、麻薬取引現場だったりするじゃん？事件の香りとかなんかしちゃってさ。
ちょ、お前、何言ってんだよ。いきなり離婚って。あら、言ってなかったかしら。 私、あなたと結婚するときに、とっくに離婚する時期とか、全部考えていたわよ。なんで？まあ、なんていうのかしら。シミュレーション？練習っていうのかな。私くらいの女だったら、結婚してどれくらい幸せになるのかしら。みたいなね。まあだからまあぶっちゃけ、そこそこ年収あれば誰でもよかった話なのよ。まあまあ、練習も終わったことだし、さっさと離婚して、本気でいい男見つけに行くわ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ！正月早々！まったく演技でもねえ！冗談だろ？ああ、そうそう。離婚の時の慰謝料の話。それもしとかなきゃいけないわね。まあ、こんないい女を半年とはいえ妻にできたんだから、そうね。あなたの年収で考えて、ま、ざっと600万ってところが妥当かしら。
俺が払うのかよ。
あら、知らなかった？あなたのこと、更新所に頼んで、そこを調査、しっかりやっといてやるわよ。あなたが経理の水へと浮気していることもね。ま、私が計画的にセックスレスにして、それから私が裏から手を回して水へを近づかせたんだけどね。ま、証拠は何もないけどね。
水へが？お前と知り合い？怖えよ。
あ、サスペンス感が違う。あの事件っつっても、まあ大事件だけどね。あの最近こういう昼メロだよね。ひでえよね。もう本当になんか殺人事件よりひどいこと起きるもんね。いや、横浜の話ね。横浜の話、久々脱線したわ。小芝居、あのね、小芝居やるやるって言いながらね、小芝居ってね結構ねエネルギー使うからね、やるってこう自覚してやらないとなかなかできないんだけど、よかったよかった、よくねえよ。あのできたできた小芝居。まあそんなあと何やるだろう。石川町、石川町ったらあのほら、革製品の北村、なんせ20年ぐらい行ってないからね、近寄ってないから横浜のことを上積みしか知らないよね。これじゃあちょっと浜子をぐっと言わせるトークはできないのかもしれないけれど、あと何やる。外人墓地、つぼさん横浜って行ったこと、行くっていうか美大地も行ってないの。え、若い頃も近づいたこともない。うわー、横浜近づいたこともない人が。俺ね、どっちかっていうとほら、北海道から出てきたおのぼりさん、おのぼりさんって言葉も言わないね最近ね。おのぼりさんだったから横浜憧れた。でさっき言ったようにほら、舘ひろしと柴田恭兵の危ないデカ、アブデカシリーズも横浜舞台だし、そのベイシティコップ、まあいちいちだから港町ってだけでなんかおしゃれだよね。うん、今だったらあれか、赤レンガ倉庫、なんかこうイベントとかやるんだよね、イラストとか個展とか。近寄ったことはないけれど、うん、まあ、あとは本当に氷川、そうね、かみさんとのデートで1回ぐらい氷川丸見たけど、ああ古い船ぐらいだったし、山下公園も、うーん、日比谷公園の半分ぐらい、片側海ぐらいの感じ。あんまりこうピンときてこうおしゃれって思ったことは俺はない。いや、じゃあ俺横浜でもなんかトークをしようかっつうのに、なんか横浜の方を敵に回すようなこと言っちゃダメだよね。いや、でもあまりこうビビッとしたのはないな。もう横浜、本当に横浜に詳しい人とかね、横浜これトークするといいっすよみたいなのがあったら、少ないリスナーながら俺を助けてほしい。俺を助ける、お便り募集しておりますよ。横浜に関してこれ覚えておくとトムさんお得さん、お得さんですよとか、そういうのがあると超今ありがたいかな、なんては思ってますよ。はい。まあ、実現するか分かんないしね、実現したら下でミュージックゼロのこともバンバン宣伝してこようと思ってますし、 横浜ね、なんか自分に合わないんだよね。うん、そして意外と遠い。うん、東京から結構40キロぐらい離れてるの、横浜ね。横浜40キロもあんのかよって思いながら、で、あと俺、言ったっけ、電車に乗りたくない人だって。言った？そうそう、電車ダメなんですよ。まず何だろう、落ち着いて座ってられないっていうのと、人がこう無関心でこうこっち見てるんだか見てないあの空気が何かこう俺の中でざわついちゃって耐えられなくて、ああ降りようって降りてしまったり、だいたいさ、北海道のど田舎だったらさ、ボックスシートだしさ、でボックスシートだし1時間に1本だしさ、ましてや電車じゃなくてディーゼルでマフラーついてるしさ、そんな電車しか、ってか電車じゃねえ、ディーゼルだから汽車か、汽車しか乗ってなかった俺が、東京のね、大都会の真ん中の、あの2分に1本とかの電車に乗れるわけがないっていうね。俺目の前で1本逃すと、ポテトチップスとか買ったりジュース飲もうとすると、次来んじゃん。俺絶対その次来たやつが同じとこ行くって信じられなかったからね。これは別の線って思ってたもんね。まあだからね、あ、違う違う違う、電車に乗らない理由はそれで、だから結局のとこバイクで行ったので、オートバイで横浜まで行ったけど、意外とかかったね。40キロだけど、関東の人だったら、まあこの前は伊豆の旅行の話もしたけれど、東海道線ですな、東海道53次、箱根街道、道がまあ横浜につながってる道なんですけど、まあ万年渋滞路ですな。すごい混んでます。車線も広いし道も広いんだけど、まあまあ車は往来しております。ですからいかにバイクといえども時間かかるんですわ。でさらにこの冬ね、オートバイで寒空の中渋滞にはまるとですね、ほんともう身に染みるじゃないな。いやでもね、横浜の話をしたいのに俺バイクで行くのが大変な話になってるな。まあ近いこと分かったら、何か分かったらご相談しますが、逆にリスナーの皆様には、僕に横浜のネタをください。そのお手入りすごく待っています。大募集中というお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル。
食レポってよく言うじゃん。食レポ？まあ食べ物は好きだし、やりたいかって聞かれたら、うん、やりたいって答えるんだけど、デブだから食事は好きなのね。で、食べるのも好きなの。で、なんだろう。でもね、見られるのが恥ずかしいの。わかるかな？美味しくね、食べてるっていうのを見せる自信はすごいあるんだけど、まず俺ね、昔から歯が悪くて、いっぱい銀歯が入ってるの。それも小学校の時にもう俺銀歯あったんじゃないかな。とにかくもう壊滅的にね、エナメル質が弱いんだって。だからもう本当に毎日歯を磨いてたけど、虫歯になっちゃうの。まあ、家系的にもその歯は弱い家系でね。すごいもう小学校のそれ、3年生にはもう虫歯何本もあったな。だからすごい歯医者は嫌でね、痛いから。でも虫歯になって痛いのも嫌だから泣く泣く言ってたけど、それでもやっぱりなあ、もうこの年までって言ったら何十というぐらいの歯医者さんに通って、 でどこでも言われるのがそのエナメル質が弱いですねっていう。だから銀歯があるから笑っても銀色の歯が見えちゃうじゃない。でこれとかが、あとその俺昔からもう悪いことに高校生の頃からタバコ吸ってたから歯がこうヤニで黒くなってたりするのとか、まあそんなのあんまり気にしてなかったんだけどね。だけどいざそのほら誰かに映ったり見てもらう世界っていうのはさ、もうよくよく見たらほんと綺麗なさ、おお光っとるがなっていう白い歯の人が大多数で、そんなにこう歯に詰め物をしている人とかさ歯が汚い人ってなかなかいなかったり、もし汚くても相当お金かけて綺麗にしたり、ほらバナナマンの日村さんなんか最初舞台とかそういうのを見るとガチャバだったのが、いつの間にか綺麗な真っ白いガチャバじゃない歯が並んでたり、あれって言ったらもうネタとして350万高かけて綺麗にしましたみたいなことを言ってたんでね。やっぱりそのカメラに映る人はね、歯は綺麗であるべき、不快感与えられないからね、あんまり銀歯がギラギラとかそういうのは、まあ、そういうシーンでね、成金かなんかとか不老者の役とかだったら似合ってるかもしれないけれど、そうじゃない限りは綺麗な歯での方がいいでしょ。そうなると、まあ、やっぱりショップレポの時だってやっぱり歯は見えるわけでね、そうするとなんかこう恥ずかしいなーって思うんですよね、この銀歯ってやつね。で最近になってはだってあれですもん、入れ歯、歯医者さんにそろそろトムさん入れ歯も考えない、入れ歯、ああ入れ歯の具合ね、うん、おじいちゃんのお口臭いって、昔のポリグリップの宣伝ね、あれ衝撃的だったね。あ、外れんだおい全部っていう、そういればってそうなってんだって。そうだ、うちのばあちゃんがおもむろに食事に終わった後口から何かを外してお茶の湯飲みにジャポンって入れた時に、うわばあちゃん外れたって思ったけど、あれ入れ歯だもんね、今思えば。よく見せてもらったらなかなかそんなもん入れてたんだっていう歯だったし、まあ、うちの家系が歯が弱かったからみんな入れ歯してましたな。うん。いやだってさ、ダメでしょ、体にあんなもん入れちゃ。うん。体内に何か入れていいっつったら、もうバイブレーターかエネマグラさ。エネマグラ？久々に言ったエネマグラ。エネマグラってさ、最初出た時びっくりした。リスナーのみんな、エネマグラって、ピンときた人手挙げてごらん。手挙げた人は説明いらないけれど、手挙げてないリスナーのみんな、エネマグラっていう制具があるね。俺もね、最初見た時っていうか、いや、使った話する？いや、もう使った話じゃしよっか。うん。まあ、基本的に何ていうのかな。エイナルに。お尻の穴にね、お尻の穴に入れて使うもんなんですよ。で、そのお尻の穴に入れて使うんだけど、なんつったらいいんだろう。猫がさ、毛玉を遊ぶときにさ、にゃにゃにゃにゃにゃんってこうやるじゃん。そんな形してんの。いや、爪とかないよ。柔らかい丸い形だけど、手をこう首をくって曲げたような形をしてて、で、そのやつに、パイレーツ・オブ・カリビアンでジャック・スパローが持ってるような海賊の剣あんじゃん。あの剣の持つとこだけみたいのがついてるの。で、多分そこが、まあ、手で持って、お尻の穴にこう、にるっと入れる、ってな、具合のもの。でね、その猫のニャンってなってるところが、どうやらその前立腺っていう、まあ、男の子で、一番感じるであろう場所なんだよ。そこをまあ刺激して、えも言われない快感がっていう。もう出た当初は、あら、そら飛びついたさ。もう随分前だけどね。で、そのエネマグラってね、使用方法があったり、その、 結果的にはちょっと生々しい話するよ。女子のリスナーがいたらごめんね。射精より気持ちいいらしい。まあ歌い文句は射精より気持ちいい。要するに女性と同じようなオーガズムを男性が得ることができますね。めってめってそんなもんあるわけねえじゃんって思ったのもあって半信半疑で買ったの。で、まあ、その、体調がいい時にって、体調がいい時にやらなきゃダメ。体調が悪い時には、お尻の穴を痛める可能性もありとか、意外と怖いこと書いてあったり、まあでもよくよく考えたら、なんつったらいいんだろう。炭酸電池2本並べたような、縦つなぎにしたようなぐらいの、まあ、大きさなのね。ちょっとした運行でしょ？それ逆に入れるってなかなか勇気いるじゃん。まあそういうものなんだけど、まあ性に奔放な俺としては、俺様ちゃんは、やってみますわな。でね、やるときに、なんかね、例えば和式トイレとかのぐそするときにうんこするポーズ、ああいうのダメなんだって。足は閉じてなきゃいけなくて、なんていうのかな。よく和服美人がさ、肩をすってなったときに、まあいいや、違うわ。お殿様にあれってやられるちょっとぐらい前によたよたよたって言って、座り込むようなポーズってわかる？ お尻が見えてて、側面、横に、ね、あ、ちげえや。寝返り打って横に寝てりゃいいんだ。寝返り打って横に寝てる状態で、で、足をちょっとくの字に曲げて、あ、もっとわかった。胃カメラ飲むとき。胃カメラ飲むときのポーズ。胃カメラ飲むとき、違うな。直腸カメラか。お尻の穴から入る、それ知らねえや。俺それ体験してないからわかるけど、わかんないけど、友達が言うには、お尻から直腸カメラを入れるときのポーズ。それがエネマグラを入れるポーズに近いらしい。で、まあ、ここからはもうかなり恥ずかしいやつですけど、私が一人手慰みを、二人手慰みってねえな手慰みを、まあオナニーをしてる時にね、そのエネマグラを使えば500倍気持ちいいということなので、その直腸検査の状態で自分でお尻の穴に炭酸電池2本分ぐらいのブツを入れるって想像してごらん、リスナーのみんな。難しいからすげえ。まあ、体柔らかい人なら得だけど、俺もう体の硬いデブだからね。でもそれでも体をひねりにひねってなんとかこう入れることに成功したのね。で成功したんだけど、まあその体調云々もあるけどね、体調かな、まあやたらなんか異物感、快感ではない異物感で、それでもオナニーをしていれば快感が襲ってくるのかなと思って頑張ってみたんだけど、もうなんかその肛門の異物感の方が前のおちんちんの快感よりも全然強くて、なかなかな楽しめない。でその時はまあなんだろう、探求心の申し子という俺様ちゃんはずっと頑張ってみたんだよね、いろんなことで。そしたらなんつうの、インナーマッスル、肋間神経痛になる、だから背骨の裏の奥の筋肉、あれを著しく痛めまして本当に寝てるものも痛いぐらいになっちゃって、二度とやるかこんなもんって思った次第ですよ、エネマグラ。あ、でもなんかいるのかね、あれ本当に、もうものすごい快感に襲われちゃった人。まあうちに1個あるんでね、ご希望の方だったら差し上げますよ。つぼさんあげようか俺の使用済みでよければあげるけど、まあエネマグラの話じゃなくて食レポの話だったよね。まあ食レポどうでもいいよ、もうまあエネマグラ今売ってんのかな、売ってるんだったらまたちょっと買ってみたいかな、この年の瀬に。いや、じゃあ、まあ、新年だったんだ。ごめん。年始から。姫始めって言うからね。うん。一人姫始めをしてみたいっていう。何の会話よ、これ。いや。うん。まあ、エネマグラっていうか、食レポは忘れて。もう うん、あのお尻の穴に何かを入れるっていう会話をしながら食レポに持ってこうっていうね、俺そこまでテクニックねえわ、あの無理なので、この話はエネマグラの話として、坪さんには提出したいと思いますので、リスナーのみんなもこれはあのエネマグラという世にも奇妙な生具があるっていう話を私が独特としていたと思っていただければこれ幸いというお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
エンディングの前に、うん、今回ほどガタガタだね。ごめんね。みんな、リスナーのみんなもごめんね。もう自分で喋ってても、うわ、俺水増ししてるっていうのが分かってるから、分かってるんだよ。分かってるんだけどやっちゃうんだよ。もう、身のない話で申し訳ない。聞いてくれてありがとうね。で、俺の聞き分けのない、バカ息子、おちんちんの方じゃないよ。本当の息子の方ね。がね、まあ、小学6年生なんでございますが、この前学芸会があったの。で、もう俺、そんなところに行くようなキャラじゃないので、うちのかみさんとかが行ったんだけど、大絶賛で帰ってきたのね。すごいよ、ドラマみたいだった。あんなの舞台だよ、舞台。プロじゃねえかって思ったって、まった、もう自分の子だと思ってさ、そんなバカなこと言ってんじゃないよって言ってたら、東京都の、なんていうのかな、そういうその NHK ホールじゃないけど、そういうホールでいる催しの小学生の部の、招待校に選ばれちゃってて、もう本当に全然お客さんがいる大舞台で、また学芸会の演目を披露するという、まあ、実際俺何やったか知らないんだけどね。ただ、他の高校とか、高校じゃない、小学校とかは、ロミオとジュリエットだったり、あと、ライオンキングだったり、ライオンキングやんの？セリフあんだっけとか、ちょっと気になったけど、それこそもうね、校長先生から、よその幼稚園やら小学校の先生までが見に来るぐらい評判で、もう演技力、構成力、そういったものが、ちょっともう小学生離れしてるという、ご評価を得られまして、まあ、その中で、まあ、うちの息子も、演じてたんですが、そんな高評価を得れる小学校のクラスの一員になれたっていうこと、なんか 俺より上なんじゃねえかなと。ほんと舞台出て堂々と悪役を演じてたらしいんですが、なんかね、なんか俺ぬかいらん心配してなんか芸能人になるとかってなんか適当に言ってたけど、もう息子のこと関係なく俺自分で頑張んないとやべえのかなっていう、ほんと子は育つんだね、親がいなくても。びっくりしちゃったよ。なんか去年心配してた自分がバカみたいなぐらい、息子のちょっとたくましい面を見れたのかな。俺は見てないからね。神さんは見たのかな。なんて、ちょっと嬉しいことあったね、一個。うん、2018年いいこと、いいことありました、一個。うん、そんな感じでございます。エンディング。 この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。あと横浜のこと教えて、番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用してください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。そして、番組公式ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルで検索するもよし、カタカナでミュージックゼロチャンネルで検索するもよし、アカウント ID m_z_channel channel で検索するもよし、ツイッターでの、フォローどしどしお待ちしております。それとつぼさんのアカウントエア、ね、これデルタ IR で打ってください。12月26日に新しい楽曲が、配信されているばかりなので、ぜひ聴いてあげてください。そして僕の方の YouTube は、いつも通りの平常運転でございますが、もしよかったら、誰かに広めてくれたり、あのバカがいるよって教えてくれると嬉しいです。トム&あじゃあだ、トム雑談です。TOM は T オメガ M で打ってください。T オメガ M に雑談で最上位に行きますので、その方の Twitter、YouTube もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。今年もよろしく。トムでした。さようなら。